ブロックヘッドポッドキャストへようこそ。この番組は、非モテの実態を解明し、社会の非モテ需要度を上げることを目的とした、非常に社会的意義の高い番組です。ということで、いつも通りのね、イントロの煽り文句で、今回も自分とヨーロピアンさん、そして、今回は、またゲストにですね、女性に来ていただいて、バリキャリー女子さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして、バリカリ女子です。普段自己紹介を、ちょっとさせていただきます。普段は外資系の IT 企業で、バリバリ朝から晩まで、休日を返上して月月火水木金金の精神で働いてます。
どういうことですか、月月火水って。それは休みがないって意味ですか？
あ、そうです、そうです。昔の日本の、なんだっけ、戦争中のスローガンみたいな。
あ、そういうのあるんだ、知らなかった。
そうです、そうです。
さすが、教養を見せてきますね、バリキャリー。
いや。
あ、なるほど、なるほど。
はい。会社には、そうですね、いる女の子は、東大、京大、早稲田、慶応、マーチみたいな、そういういわゆる日本でいいところの大学の人っていうところなので、ひもてとのひもてをどう思ってるかっていうのを、その点からお話しできればなと思います。
はい、よろしくお願いします。いや、自分個人的に今日の収録めちゃくちゃ楽しみでですね。
ありがとうございます。
やっぱこう憧れあるじゃないですか、男からしても。ヨーロピアンさん、バリキャリ女子好きですか、ちなみに。
ああ、どうですかね。個人的には実はあんまり接したことがないんで、
そうなんだ、好
き嫌いを語れるほどの、仕事ではもちろんあるんですけど、プライベートであんまり
付き合いとかない。
そうそう、バリキャリの女性と付き合いがないんで、当然その、表面的な付き合いだけじゃなく、当然交際歴とかもないんで、マジでわからないです。どういう感じなのか。
いや、まあ、普通ですよ。その、この収録にあたって過去のブロックヘッド、ポッドキャスト聞いたんですけど、はい。東さんがよくおっしゃってる、女の子スイーツ好きなんでしょ、みたいな。まあ、その
そんなこと言ったことないですけどね。
え、本当ですか？
そんなこと言ったことない。偏見でしょ。そんなこと言ったことないと思う、俺。
あ、本当ですか、まあ、すみません。なんか。
スイーツ好きなんでしょっていうイメージ、
そうそう。大体みんな休みの日には、まあ、一日のスケジュールとしては、朝起きてお掃除して、彼氏とデートして、で夜は、まあ、お友達と女子会してみたいな、
そういう感じ。本当になんか
本当にそういう感じ、
イメージ通りな感じなんですか、我々が勝手にこうイメージしてる、バリキャリ女子の休日みたいな。
なんなら、あと日曜日アフタヌーンティーとか最近流行り、
あ、いいところのホテルのロビーのあれみたいな。
あ、そうそうそうそう、だってバリキャリ女子って、うん、お金持ってるんですよ。
あ、
だいたいみんな初任給で、まあ何、30とか40とか、人によっては、うん、年収1000万の人とか、初任給で。で、そうすると、うん、手取り70とかあるから、アフタヌーンティーって、まあ、1回5000円ぐらいなんで、全然休日1回、でも、それが何、1イベントとして、こう、久しぶりに会う大学時代のお友達とかと、
なるほどね、
インスタ見てると、うん、休日にめっちゃアフタヌーンティーの画像ストーリーに上がってますよ。
なるほど、主戦場はインスタとアフタヌーンティーってことですね。
まあまあまあまあ、
ちょっと我々ひもて、この番組の趣旨なんですけど、我々こうひもてを代表してですね、心の叫びをこうやっぱりこうぶつけたりとか、もしくはこれは女性が悪いということで、ひもての肩を持つみたいなのが結構ね、目標としてあるんですけど、我々そもそもバリキャリ女子についてそもそもが分かってないんですよ。その何なの、生態も含めて。
生態、
本当にすごい基本的なところからちょっと 質問させていただきたいんですけど、まず
もちろんです。
はい、じゃあ例えば自分の方から聞きたいことはですね、もう本当に低レベルの話からまず
い
きたいんですけど、
あ、いえいえ、全然全然。
バリキャリ女子っていわゆるさっきも出たみたいにいい大学とかに行って、はい、いい企業に就職して仕事でをこうバリバリガンガンやって、うん、給料も高くて、なんかいわゆるこう、うん、エリート出身の女性で仕事もできるエリートな女性という、うん、なんとなくの理解で、まずこれ合ってますかね。うん、
あ、合ってます。ただイメージとしてはいい大、なんていうのかな、ちょっと前のまあなんだろう、サラリーマンで猛烈に働いて、
うん、
専業主婦やしなってますみたいな男性の方に近い働き方をしてる。
ああ、
うん、でそういう女の子って大体結果的にいい大学を出てる人が多いよねっていう感じ。
ああ、なるほどね。
はい、
で
まあそもそも、あ、
はい、
すみません、なんか、
うん、
大学、有名な大学のテニサーって、
まあ、言
い方なんですけど、あの例えば東大とお茶の水女子とか慶応とフェリス女子大、早稲田と日本女子大でインカレなんですけど、そういうインカレに入ってくる女の子でバリキャリになる子って少なくて、だいたい彼氏を捕まえる、まあ見引いては未来の旦那さんを捕まえるために来てる。ただ早稲田でそこに入る子、慶応でそこに入る女の子っていうのはみんなそれなりの会社に就職していって、自分もフルタイムでバリバリ働いてますっていう感じ。
うん、なるほど。いや、個人的にはそういう人ってやっぱりこう尊敬というか、やっぱこう自分で自立してすごい仕事頑張ってるんでかっこいいなと思うんですけど、
はい、
ヨーロピアンさんは、ね、あの付き合ったこととかないって言ってましたけど、
はい、
そういうバリキャリ女子に対してはいい印象あるんですかね、はい、ちなみに。
あ、どうかな。
必ずしもそう
じゃない。まあ、自分の学生時代を思い返す感じなんですよね。だからそのさっきの例で言うと、まあ忘れ状みたいなやつじゃないですか。なんかそのインカレで着てる子はどっちかっていうとこうキラキラ、
確かにキラキラ女子だよね。
そう。で、そのなんか、あの、プロパーっていうか、その大学に、
まあ、プロパーっていう表現が。
プロパーですかね。なんかまあ、入ってきてる子は、まあ確かにどっちかっていうと、まあそういう男にこびるスキルは別に、さして重要視してない。
いや、でも、それはいいことだと思いますけどね、個人的には。
うん、まあなんか、どっちが尊敬できるかで言うと、バリキャリ女子の方が、まあ、僕は尊敬できるかなと思いますね。
うん、あ、ありがとうございます。
その点では個人的にもバリキャリ女子は基本的に好きなんですよね。ただ、
うん、
紐手視点からすると接点って多分ほぼない気がするんだよね。ブロック男的な。
うん、
今日のメイントピック、
まあ、そもそもあらゆる女性と接点がないって
言うんですけど、ね、そこ
バリキャリに限ってない
なんだよな。
前回はメンヘラ女子でしたけど、メンヘラ女子とすらないですかね、うん、我々接点
ないですね。
マジ
で
結構
人生が交差したことがない
。アンチの聞いた回でしたね。
ああ、メンヘラ女子編どうでしたか。あれは良かったですかね。
いや、なんかイメージ、メンヘラ女子ってそんなにいるって、なんかバリキャリーの中で4分の1もいないんじゃないかな、メンヘラ。
あ、バリキャリーカテゴリーではやっぱいないんじゃないですか、
うん
うん、バリキャリーだとやっぱ精神強くないと仕事で活躍できないですか。
ああ、そうですね。で、まあ、生存バイアスだけど、5、6年外資系とかで働ける女の子は漏れなく
多分
タフじゃない子は辞めてって、日本の会社のまあそれなりにワークライフバランスの整ったところで頑張る。
あ、 ということはバリキャリ女子、いわゆるバリキャリ女子ってのは大抵結構強い女性が多いってことですね、あのメンタル的に、
うん、多分
基本的には。あ、なるほどね。これはでもブロック男どうかな、 おすすめできるかな、ブロック男。いや、あっちからしたらなんで私たちがブロック男マッチングしなくちゃいけないんだみたいな話かもしれないけど。
あ、でも、でも、なんていうのかな。なんか多分お二人みたいな考え方の人の方が珍しくて、なんかバリキャリ女子がいる会社の男性ってバリキャリ女子あんま選ばなくて、自分たちよりちょっとティアの低い会社の
ティアの低い
プロパーとかティアとか結構ひどい言
葉いや
まあでも言いたいことは分かります。
まあそうね、うん、
なんかちょっとティアの低い会社の女の子とか、うん、まあ、あるいは一般職、事務の子とか、
はい。
で、結果的に一生懸命働いてる子は可愛げがないって売れ残るみたいな。
それよく聞くんだけど、それ本当なんですか、うん、やっぱり経験的に。
本当にそうですね。
本当にそうなんだ。
例えば、私の先輩で、なんかこの会社始まって最速でなんか管理職マネージャーになりましたっていう女性がいて、本当5、6年とかで、
新卒
から、うん、で英語もペラペラだし、お客さんとか社内の取りまとめも上手だしっていう方が、3年付き合ったなんか料理人の料理人の年下彼氏から、なんか自分何のためにいるのかわからないって言われて振られたみたいな。
あ、で今は頼ってほしいみたいな。
うん、今は30手前だけど、コロナで出会いもないし、なんか結婚できるのかなみたいなこと言ってました。
あ、その点で言うと、
うん、
バリキャリ女子ってやっぱイメージとしてはこう仕事もできて、まあ、うん、もちろん外見とかに関してはね、人によってそれぞれあれ違いますけど、うんうん、なんかやっぱりこう案にちょっとやっぱり見た目もいいというか、こう両方備えてるみたいな勝手なイメージがあるじゃないですか。
彩色兼備、
そうそう、彩色兼備的な、うん、それがいわゆるバリキャリ女子という結構バイアスなんだイメージステレオタイプだと思うんですけど、それでも結構売れ残っちゃうんですね。強すぎるってことなのかな。
強すぎる、うん、
だからその同じティアの中で探すとそうなるって話だと思うんで、
うん
っていうのは、そのマクロで見ると、うん、そのミクロのその話は分かんないんですけど、マクロで見ると、そのバリキャリ男子の方が、うんうん、そのティアの低い方とくっつくっていうのは、
うん、
まあ、ソーシャルグッドだと思うんですよね。その、格差是正という意味で。
まあ、確かにそういう人多いですよね。
同じティア同士で、例えば全部くっつくとすると、多分どんどん格差広がるんですよね。両親の学歴が子供の学歴に影響するとか言いますし、
うん、
まあ、経済的にもそのどんどんその各家庭の格差っていうのが、そう、加速度的に、そうそうそう、なんで階層がこう混じり合うような、うん、その選択の仕方をするそのバリキャリ男子はかなりソーシャルグッドですね、多分。
いや、まあ、でも それはでもたまたま結果としてそうなったけど、自分は可愛い女性がいいみたいな話でだよね、多分。
みんな確かに、その可愛ければティアは気にしないっていうことだと思うんですか。だから、
あ、いや、可愛くて自分がこう、まあ、ちょっと表現悪いけどコントロールしやすいというか、こうそういうイメージなのかな、うん、表現がね、ちょっと悪いけど、
なんかね、同じティアのバリキャリー男子たちが考えてることって、最近は専業主婦志望っていう人はいなくなったんです。
あ、いないんだ、
うん、もうほとんどいなくて、共働き前提で養ってくっていうよりは、ある程度も女性にも稼いでほしいんだけど、その稼ぎ方が自分より稼がれると面
倒
立たないから、そうそうそう、ね、でメンツが立たないから、自分、例えばバリキャリ男子が30歳で、800万でだったら、女の子は650か600ぐらいで、
なるほど、
で自分が慶応大学だったら、女の子は立教大学とか、
やっぱそれはメンツの問題なんですかね、詰まるところは観察してると、
なんか個人的にはそう見える。
あ、なるほどね。
でもちろん、そういうことを気にしない、むしろ稼いでくれた方がお互いに家計楽になるしって思う男性も最近は増えてるので。
自分そっち側ですね、ちなみに。
なんかブロックメンズは多分
ブロックメンズそっち
多いと思うんで。
本当ですか。
ブロックメンズのいいところはそういうとこ全然気にしないです。
皆さんこれ売り込み、売り込んで
る。売り込んでる。
我々そういうこと全然気にしないです。
ここしかもう売り込むとこないです。
そうそう、我々はもともとメンツなんてないのでそんなもの、そんなくだらないことは気にしないです。
なんなら養ってほしいみたいな。
なんなら養ってほしい。全力で養ってほしい。
ジョンさん
はこんな感じです。結構バリキャリ女子でなんかその満たされない承認欲求とかはなんか自分よりなんだろう、対婚活市場特化型女子に
何そのパワーワード対婚活市場特化型女子、
特化型、
まあ、キラキラ、
あ、そういうことか、
はい、
男性受けが良さそうな女性ってことですかね、
はい、指しすせそう使いこなす女
そうです、ね、
すごいみたいな
さ、なんだっけ、さすがだね、知らなかった、すごいセンスいいね、そうなんだ、
アシステスを使いこなす、はい、
を使う、まあ
まあ、笑ってるけど自分もある意味多分多少はそうだし、うん、世の男性はやっぱそういうのが好きですよね、
うんうん、
まあ悪い気しないですね、うん、
だからそう、みんなそう思ってるから結構自分のこっちにを、あ、自分に甘えてくれたりで逆に甘えられる年下男子を紐で飼ってるみたいな、
うんうんうん、
甘やかしてるみたいな子いますよ。
いるんですか？
ソーシャルグッズじゃ
ない？存在する？存在する？
なんか二人ともいきなり目の色変わったから。
いや、なんか
関心あります。
本当に社会のためにいいことしてるなって思いました。
そうね。
ソーシャルグッドです。
俺にもちょっとそれを分けてほしい。ソーシャルグッ
ド。あ、でも。やっぱり出会いの場はないですね、最近は。
まあでもそれは今の、まあ、コロナの状況
ですね。そうです。でもその前から、うん、出会いの場はなんか結構人によって不可思議な本当変なんですよね。そういう紐見つけてくるのってなんかたまたま料理してたそのお寿司屋さんのカウンターでなんか見習いでバイトしてた男の子可愛かったから逆ナンしたとか。
逆ナンするんだ、バリキャリ女子って、
うん、
強いですね、まあ、
なんかインターナショナルなオープンなこうマインドをお持ちの、うん、帰国子女のイケイケな女の子とかは逆ナン、私の目の前で先輩がしてるの見たことあります。
どういう相手に、なんかレストランとか、
うん、なんかレストランで一緒に焼肉、うん、お肉焼いてて、うん、でその給仕をしてくれたバイトの男の子がなんかタトゥーみたいなの入れてて、はいはいはい、でそのタトゥーかわいいねとかって、え、これどこで入れんのみたいなな
んかイメージつくわ、なんか
でそのタトゥーの話でなんか私を置き去りにして盛り上がってるみたいな、
あ
って、え、え、ありがとう、また来るねっていう感じの関係になってた。あ、イケメン、イケメン、
背が高い。いや、それはイケメンですよ、それはその重要なキーワードは
年下っていうのはあるんですか？その年上だったらどうですか？
あ、まあ年上もあります。なんか年上だと経営者とか捕まえてるイメージ。
ああ、捕まえられるんだ、経営者の上で。
あの、同級生とか、同級生の知り合いの先輩とか、そういう、慶応とかってそういうの多いんですよ。なんか中学校から、高校から慶応のもうコミュニティできてて、ハイソな仲間で一緒にインターナルなコミュニティ作ってるんで、でその中で結婚とかもしていくんです。
あるんですか？
うん、だからそれだとバリキャリ女子がバリキャリ男子と、あの家庭環境のバックグラウンドももうほとんど似たような感じで結婚とかしてきますけど、 まあ、その場合、ヨーロピアンさんがおっしゃるような、こう社会の階層の固定化が起きてますよね。
そうですね。あんまりその例えば同じ会社のバリキャリ男子が、
うん、
その、まあ、ティアが下の女の子をこう見つけてくる出会いの場っていうのがあるわけじゃないですか。合コン
合コン
とか。
合コン、うん、
そんな感じで、その合コンするティアが下の女の子にも同僚の同じぐらいの男の子がいるはずで、そこに行くっていうのはないんですか？
なんだろう、あんま聞いたことないかも。もともとそういうのが起きるの、そもそもバリキャリー男子がティアが一つ下の女の子をと合コンするのって、そもそも、なんだろう、大学の時のインカレの友達、もともと同じサークルの子とか、で、
なる
例えば
ほど。
慶応の
すでに
経
知り
済
合って
学部
た
の、
と。
そうそう、慶
ああ、
応の
そうい
経
う
済
ネットワー
学
ク
部
あるん
の
だ。
男の子とフェリスの女の子が、じゃあ卒業して久しぶりに最近どう？じゃあお互いの知り合い連れてきて合コンしようよ、みたいな。
そんな流れるようなセットアップ見てみたいですけどね。
普通にありますよ。
我々そういうのないから
い
ね。
や、まずね、テニ
ない
ス
です
ー
よ。
とかいう存在は危険なんですよね。
我
そこ
々
に
テ
近
ニ
寄っ
ス
てなかったん
や
で、
ってないよね、我々
近
にと
寄
っ
らな
て
かっ
テニス。
たん
テニ
で。
スは危険なやつですよ。
でもあるあるある、全然。
いや、それ我々からしたらもう羨ましすぎますよね。それ自然とこう、知り合いとかで合コンがセットアップされて呼ばれてるみたいな。我々なんて一生懸命ね、日も手のために、ブロックことのために、一生懸命合コンセットアップしようとしてるのに、本人がやる気ないみたいな。
り
何やっ
ま
て
する
んだみ
ね。
たいな。そ
なんか
う。
ビットコイナーで合コン行ったみたいな、大昔の
あり
東
ました
さ
ね。
ん
やり
の。
ました、やりました。
昔ってやつですか。
もう出してたっけ、俺さ。
だって、ブログかなんかに書いて
ねえ、
まし
なん
た
か言って
ね。
たっけ、俺。
てか、ブログに書いてたんですね。
半分公式情報。ただ、ちょっと言ったらいろいろ問題になる可能性がある。
カットしても大丈夫です。
まあ、
はい。
今、偉い
カット
人
は
になっ
し
て
な
ま
い。
したから
カット
ね。
はしない。渋谷で社長やってる某ブロッコとか もうね、ちょっと呼んだことがあったりしましたけどね。ただね、やっぱり呼ばれないよね。そのブロッコとかの特徴として。だから、まあ、これはバリキャリに限らずなんだけど、バリキャリとも当然接点がないし、バリキャリ女子がじゃあ、例えばレストランとか、バーとかで逆ナンするみたいなのもありますけど、それイケメンに限るじゃないですか、基本的に。
まあ、周り見てると、はい、
そうです
否定
よ
はでき
ね。
ない。
だからそうするとやっぱりね、バリキャリとブロック男がつながるルートがね、まだ見えてきてないんですよ。どうすればいいんですかね。だってバリキャリ女子好きな人結構いるんじゃないですか、ブロック男でも。
なんだろう、
紐
Tinder。
的な。Tinder やってるんですか、バリキャリ女子は。
やってるやってる、私もやってましたよ。
Tinder、でも Tinder でさ、ブロック男出てきたら、スワイプします？右だっけ？
清潔感がなかったら問答無用でノープだけど、
それでも写真判定ですよね。
まあでも、東さんぐらい清潔感があれば、普通に、プロ
なんすか、
フィ
清
ール見
潔感って
、
て。清潔感
清
って
潔
何なのか
感。
いまだに分かんないんですけど。
清潔感。清潔感って実際に清潔かどうかじゃなくて、清潔そうに見えるかどうか。本当に本当に。
俺、いまだに分かんないんだよね。まあいいや。
でもその辺、過去に出てたモテコンサルの方とか一番詳しいと思いますけど。
まあでも、要はなんか、身だしなみがしっかりして
そう
ると
そう
か
そう
くらいでいいん
そ
ですよね。別にそん
う。
なすごいイケメンとかではなく
イケメンじゃなくてもいいんですよ。
て。おう、なるほど。それはでも、ブロッコとかそこで引っかかる人結構いるから、なんとも言えない。なんとも言えない。
そこは申し訳ないけど頑張ってほしい。
なるほど。
だって女の子は毎日化粧して、服とかも何個も揃えて、で、この服とこの服はペアでもいけるけど、この服とこの服はペアだとなとか、上と下の組み合わせとかいつも考えてますよ。髪の毛もちゃんとセットするし、それに比べたら、髪の毛一回美容院に行って、なんかモテコンサルの方に、お洋服1週間分揃えてくださいって お金をお渡しして選んでもらえばいいだけなんで、めっちゃ楽だと思いますよ。
つまり髪をきれいにセットして、うんうん、服を、まあ、ある程度センスのいい服にするということが、うん、つまり清潔感の正体であると。
必要条件。
すいません。
十分条件ではないと。
十分ではない。
まあ、最低でもせめてそこは、うん、そこが言ってないともう足切りしますよ。
うん、必要条件。で、その上で、まあ、Tinder でもペアーズでもいいんですけど、そういう出会い系アプリで、
うん、
趣味まるまるとか、その趣味のとこに例えば映画とか書いてたら、あの映画が好きなバリキャリ女子がお話ししませんかっていうことあります。
バリキャリ女子って結構イメージ的にこう自分からも積極的に行くイメージがなんとなくあるんですけど、うん、
あります。
これ事実ですか、う
ん、あ本当に本当に、
あ、
ちゃんと自己主張はします。あのこれは好きとかこれは嫌いとか、これはあまり自分は得意ではないとか、もちろん将来のこととかもいいと思うけどね、うん、ちゃんと言います。私は将来はこうしたいとか、だから本当にパートナーにするにはすごくいいと思うんですけどね。やっぱり同僚の男性と付き合ってるのあんまり見ないな。
え、ちょっとそこに話、うん、そしたら戻したいんですけど、うん、同僚の男性とバリキャリ女子は本当は付き合いたいんですか、それとも本人たちも嫌なんですか、なんか本人たちも自分たちよりさらに上を目指してるのか、
うん、
そこはなんかどうなってるんですかね。
本人が自分たちよりも上を目指してる、あ、うん、バリキャリ女子がですか。そうです、
バリキャリ女子、うん、あの男性側が、うん、例えば同僚とかはちょっといわゆるティアが一つ下の方に行くみたいな話があったんですけど、うんうん、バリケン女子は同僚は対象になってるんですか、それともやっぱそこもなってないんですか。
あ、なりますね、あります。
あ、そこはなってるんだ。
全然なるなる。
でも男性側がむしろ嫌みたいな、
うん、嫌、うん、っていうかすごい偏見、独断と偏見ですけど、割合としてはバリケリ男子がティア一つ下の女の子を選ぶか、あるいは同じ会社の女の子を選ぶかっていうの割合で言うとマインド的には7-3か8-2ぐらいだと思う。だけど女の子が同じ会社の男子がいいか、それよりも上を目指すかっていうと、うん、あ、半々か、なんなら別にブロック男でも、
ブロック男でもいい、
あ、じゃあ自分の価値観と合えばそれでいいし、で、ね、紐飼ってる人もいるし、女性の方は結構あんまり、まあ、お金気にする人も気にするけど、自分で稼げばいいと思ってるから、
それかっこいいですよね。
うん、自分で稼げばいいから、それよりは自分がむしろ働くことを認めてほしいとか、
あ、もしくはその自分の仕事のためにこう必要だったら生活スケジュールを変えてほしいとか。
あ、そうです、そうです。その変えなくても調整したり理解を示してほしいとか、あるいは育児一緒にやってほしいとか。あ、
なるほどなるほど。ちょっと仕事早く帰ってきて、
ひも志望の男性に刺さりますね。
お、いいじゃん。
働きたくない男性に朗報ですね。
どう、そうでしょう。だってブロコとかいいですよ。基本働いてないですからね。
あ、でもそれで言うと、やっぱバリキャリ女子の親御さんって、全員じゃないけど、割とちゃんとした社会的な地位を得てる女、なんだろう、親御さんが多いんで、相手に、紐連れてきましたとか、あ、定職についてませんって言うと、まあ親にちょっと嫌な顔はされる。
あ、なるほど、ね。
まあ愛があればなんとかなります。
まあまあ、
愛か既成事実があれば大丈夫。
その点で言うとバリキャリ女子って別にブロッコとかって、ほら、紐手って言っても優秀な方の紐手ですから、
うん、
その能力はある。
うん、
ちょっとこの話にそしたら入っていくかもしれないですけど、
ペーパースペックはいいんで、
ペーパースペックはいい、スペック
はいい、思います。
男子校出身のすごいこう優秀な、
うん、優秀
モテみたいなイメージですよね、なんとなくですけど。だからそこは結構合うかもしれないなと思うんですけど、あんまり見たことない、うん、なんか勝手なイメージだとバリケー女子はやっぱりさらにこう仕事できる人だったりとか、
ああ、でも。
年下のイケメン飼ってるとかに流れてて、ブロック男的なのと付き合ってるか、あんまりイメージつかないですね。
なんかあのブロック男っていうとぼやけるんで、ちょっとあれなんですけど、まあイメージ、もっとこう一般的なものでいくと、
うんうん、
例えばその、ポス族とかやってるような、はいはいはいはい、そのアカデミックで、すごい本人優秀なんだけど、
うん、
まあ、そのいわゆる所得はないし、
うんうんうんうん、
雇用も不安定みたいな、
うん、
いうイメージとか、そんな感じですね。よくある人だと。うんうん、
確かに。それは、ケースバイケースなんだけど、うん、あまりそういう組み合わせを見ない一番の理由はやっぱり出会いの場がない。でも、例えば同じ早稲田大学の同僚で大学あの同期で大学の時から付き合ってて、片方が男性がポスドクに行って女性が働いてっていうのだと全然あります。
それはありえそうですよね、
うん、ただ、まあ、ポスドク と、うん、とバリキャリの女の子ってそもそも出会いの場がないし、
うん、
で出会いの場とかって大体ランチとかあの食事だと思うんですけど、食事そもそもポスドクって1回5000円のとことかあんまり行きたくな、うん、行きたがらない、
ちょっときついかもしれないですね。
そうね、自分があまりお金ない時に5000円のアフタヌーンティー要求してくる人とはちょっと行きたくないですね、
うんうんうん、しバリケリ女子はそれに慣れてるから、
あ、
まあ別にいいんだけど、
ちょっと手織りない的な。
おごるから行こうよとかなんないです
か。それ、それ夢じゃん、夢。
うん、夢ですね。私の周りでは聞いたことないけど、きっとあるんじゃないかな。
おごるとかまではないのかな、年下のイケメンとかではないかな。
ああ、うん。なんかね、女性は同い年以上、あるいは稼ぎが上以上だったら、おごって。で欲しいと思ってる人の多い方が多いんじゃないかな。
まあ、お金がないというよりは、
だけど明らかにポス族で、うん、所得は絶対に上ではないという場合はどうなんですか。
うん、まあ半々わかんないけど、
あんまり、
まあ、でも出してほしいって思ってる子は多いかも。
それもあれですよ、ね、だいぶ厳しくなってき
た。だってもう無理かもしれない。結婚ってなったら、結婚の時のプロポーズって。婚約指輪だっけ、あのダイヤモンドついた指輪、
ヶ月、
うん、あれ3ヶ月分相場がね、でもミニマム 4,50 万、
はいはい、
でポスドクってそれ出すのだいぶしんどい、親が実家が太いとかじゃなかったら、
うん、
かなり厳しい、
うん、相当具体的にディスられてますね、ポスドクの男性が。
いや、私は個人的にはいいと思いますけど。
ポスドクの例を出したこと
で。いやいやいや、
皆さんにすごい。
そう、これ聞いてるポスドクの方。
ポスドクの方々、すみませんでした。
本当にすみません。
いや、聞いてる可能性あるから、このポッドキャスト、ポスドク。相性良さそう。
あの、本当に。あ、個人的にそう思ってるとかじゃなくて、
まあ、まあでもなんかね、
クレームですけど、
うん、イメージはなんかあんまり確かに見ないし聞いたことがないんで、うん、個人的
に出会いの場がない、本当にそれが大きい、
うん、
なんか今の話聞いてると、
うん、
まあその紐の年下のイケメンとかは、
うん、
まあ、最終的に結婚まで行く気がない、
確かに
としたら、まあ別に、うん、まあどうでもいいとして、
うんうん、
その、まあなんていうかな、アカデミックよりというか、その、
うん、
まあいわゆる学歴とかは、まあ自分より上だとしても、
うん、
収入の問題で、ちょっと、ポスドクの人とかは、ちょっとみたいな感じになって、
うん、
で、自分と同じティアというか、まあ同じ業界、うんうんうん、同じ会社の男性は、ちょっと下の方の女の子に行くから、うまくマッチしなくて、
う
ん、
そう。
ってなると、マジで選択肢なくないですか、結構。
確かに。
うん、ない。
結構だって先輩、優秀な先輩も売れ残ってるって言ってました。うん、まあ、売れ残って表現すごく悪いけど。
そうですね、まあでも、
うん。
なんかね、難しいのが、女性って、こう、子供を産める年齢が生物学的にリミットがあるじゃないですか。
うん、
だから、その男性と違って子供を産みたかったら絶対にいつまでに結婚しないといけないとか、子供をここまでには産みたいっていうのが ほとんど決まってくるんですよね、その生物学上の理由で。だから、
うん
ねうん、あのまあ、子供見たかったら大体結婚は20後半から30前半には遅くてもやっときたいって考えてるバリケリ女子が多いんですけど、その時って残念ながら、うん、あのバリケリがのなんだろう一番の優先順位である仕事が一番そう油が乗ってる時期だから、
そうですね、
管理職になるかならないか早い人だとね、
うんうんうん、
なるっていう人も出てくるから仕事を頑張りたいってなると恋愛してる暇ないんだよね。
でも恋愛したいのはしたいんだよね多分ね、うん、
したいしたい。
だから旅行とこでいいじゃん。
あのでもさ、ほら恋愛
ってもう俺でいいじゃん。
旅行とか紹介しますよ。一瞬で落とせますよ。旅行と
か。メモリほらメモリ食うじゃん脳の。
あそうですよね。うん、大変ですか、
ね。ワーキングスペースだね。
うん、メモリを食うから本当に仕事が忙しい時ってまあ。まあ、外資系のとこだと睡眠時間4時間が3ヶ月みたいな投資銀行とか ね,
無理ね
投資銀行、うん、だからすごい生々しい話だけど投資銀行の女の子ってこう女性特有のものが来なかったりしますよ、精神的な理由で、
ストレス、
うん、ストレスとかで。
あそんだけ追い詰められてでも仕事は好きで結果残したいから頑張るみたいな、
うんうん、まあだいたいそうね、最近は少し良くなってるけど、で、うん、少しもう少しホワイトなところは例えば朝9時から夜9時まで、平日は朝9時から夜9時、うん、で土日はまあ5、6時間時にと場合によってはっていうところとかだとまあね、それでも休日一緒にデートとかっていうのを考える暇ないで1週間に60時間ぐらいは働いてる。
あじゃあデートの時間もないから
60もっと70ぐらいは働いてるってなると疲れてデートどころじゃないし、うん、っていう感じでみんなあれよあれよと
今気づいたらもう、
はい、
もう 30でしたみたいな。
そうそうそうそう。
あ
だからそうじゃない人って大体大学の時になんか付き合ってた人とそのままみたいな。
ああなるほど、その関係を維持してちょっと早いタイミングで結婚
みたいな。あそうそう
バリキャリみたいな。
うん、
あがある意味 彼女らの理想の展開の一つなんですね、
うん、
それが、
うん、そうですね。お互いのことをゼロから知るコストかからないんで、うん、忙しい時期、
ね、いやそう考えるとバリキャリ女子ってやっぱこうねかっこいい羨ましいイメージありますけど結構大変そうですね、いろいろ。
めっちゃ大変ですよ。
しみじみと、
うん、超大変。
じゃあ周りので
自分が周りで、うんうん、じゃあ例えば会社で自分が優秀だと思う女性の、はい、上司を3人挙げてくださいって言われて、はいはいはい、最初に頭に思い浮かぶ3人全員未婚です、
うん、何歳くらいの方たちなんですか？この人
ね30手前ぐらい。
え30手前だったら結構まだ若い。俺的には
でもさやっぱり女の子の中ではもう第一次結婚ブーム来てますよ。
第一次結婚ブーム20中盤くらいですよね。
26、7くらい。
あ
でなんなら30で第一次離婚ブーム来るんで。
そうなんだ、
ね。うん。くるくる。特にバリキャリ女子は。
あ、バリキャリ女子離婚するのも早いんですか？
めっちゃ早いですね。
あ、じゃあ知り合いとか同僚で離婚してる人でも結構いるんですか？うん、
まあ上司にいますよ。今なんていうんだっけ、管理職のちょっと上ぐらいのだいぶ経営者層に若くして手が届いてるホープみたいな人がバツイチで今2回目の結婚でこの前育休に入ったみたいな、そういう人見ました、うん、
その人はなんで離婚したんですか？もともと まあ、
そのいやちょっと聞けなかった聞けない聞けない。
まあでも仕事のすれ違いとかそういうことでしょうね。仕事忙しすぎてみたいな、うん、本当にそうです。
なんか忙しい時、私その上司と1日12時間ぐらい働いてたんで。
忙しそうでしたか、その人は。
うん、その人はいつ寝てるんだろうみたいな。朝の2時とかにメール来て、英語で。
ああ、なんか、ヨーロピアンさんの仕事環境みたいなやつ、そういう人たちは見たことありますか？なんかそういう人たちと接することはありますか？そうです
ね、僕の仕事、まあ、何社かありましたけど、うん、まあ、いますね、そういう。
あ、いるんだ。
バリキャリー女子というか、女性。僕の上司も女性だったことありますし。
もうかなりじゃあ仕事に時間使って
る。そうですね、うん、でも普通にまあ社内結婚して、
うん、
あの出産して、
うんうんうん、
なんか2ヶ月もしないぐらいかな、1ヶ月ぐらいで戻ってきました。なんかスピード出産からの速攻の復帰みたいな感じでした。すごかったな、あれ
すごかったな、あれしみじみ
と。なんかどうなって、いやそもそもなんか出産するうん、1ヶ月、本当になんか1ヶ月前とか、
そうそうそうそう、本当にそう。
やばいね。
なんかもうお腹結構大きい、
うん。そうそうそうそう。なんか臨月近くまで働いてるんですよ。信じられない、すごい。
それってさ、
引いちゃうぐらい。
よくできる、そんなことっていうのが結構正直言うとあって。
正直、なんか女性って強いなって思う。
うん、マジでギリギリまで働いてて、うん、ちょっと産んでくるわぐらいの感じで。亡くなって本当に戻って
ないですか、ね、週末ちょっと出産あるんでみたいな感じは。
でもそれができるのは同僚の男性だからっていうのあると思います。やっぱ自分たちの働き方知ってるんで。
そうですね、うん、それはそうと思います。旦那さんが同じ会社なんで理解がありますね、うん、完璧に。
ちなみにその同じポジションの男性もやっぱり同じくらい基本的に忙しいんですかね。
忙しい。
あ、じゃあもう女性男性とか関係なくも
関係ないですね。
もうひたすらに忙しいってことなんですね、
う
ん、
そうですね。
なるほど。
本当にだから理想は会社の中の社内結婚とかだとね、お互いのことスケジュールとかも分かってるしいいんじゃないって思うんだけど。
なるほど、興味深いですね。なんかそういう世界があるんだなと、うん、すいません、なんか冒頭に中途半端にバリキャリ女子いいですよねとか言ってすいませんでした。
いえいえ、
大変そうだということが分かった。
でも本当に何だろう、バリキャリ女子プライベートも結構バイタリティある人多いんで。
どっからバイタリティが出てくるかよく分かんないんですよすごいなと思って。
そうですか。
いやだって
結構ね、そういうふうに忙しくして朝から晩まで働いて、でも土日になぜかアフタヌーンティーに行って、
そうそうそう、
ジムに行くぐらいの気力はあるんですよ
すごいよね、気力がね。これだったら週末絶対ずっと寝てると思うんだけど
、結構偏見だけどブロック男そういう人多そう。
そういうっていうのは週末寝てるみたいな。
うん
あの事実です
なんかインドア派が多そう。
ああ、ちなみにバリキャリ女子って結構やっぱ積極的に、例えば、
うん、
なんだろう、アウトドアで遊びに行くとか旅行とかも、
うん、
結構やりたいタイプなイメージがあるんですけど、
う
ん、
あ、そうですね。てかそう、多分
インドアで
それが大きい。
なるほど。
しブロック男と、うん、バリキャリ女子が出会いの場があってで話したとしても多分その休日の過ごし方で決裂するかも、
はいはいはい、
だってバリキャリ女子って自分でもお金持ってるからゴルフと、うん、ゴルフとあとダイビング。
あ、ダイビング、
うん、
ブロッコとか行かなそう、ダイビング。
あとね、最近はシーシャも流行り。
ああ、シーシャはやってる。
シーシャはまあ、うん、ブロッコ男。
インドアだから。
あと、フットサルとか。
フットサルはやってるブロッコ男。
あとテニス？
テニス？
そういう。
なるほど。じゃあ、やっぱそういう趣味が一致しないと、
うん、
なんだろう、例えば頭がいいとか、
うん、
あのスペックは高くても、やっぱりこう、うん、恋愛とかには発展しない可能性が結構高いんじゃないかみたいな。
まあ、そこを許容できるんだったら、まあ、お互い休日そんなに じゃあ今日どこ出かけてくるからってバディキャリー女子が言ってもいいよって言ってくれる人だったら会うんじゃないって。ただもし女の子の方が一緒に行きたいのにって思ってるんだったら、まあうまくいかないんじゃないかな。
ああ、そうだね。女性が週末一緒にどっか出かけたい的なタイプだと、ブロッコとか確かに無理そうな気が、主体的に行動しないんで、ね、
旅行とかもすごいしますよ。お金持ってるから。
じゃあ結構いいホテル泊まって、
うん、
それをちゃんときっちり押さえてみたいな。
きっちり、なんならね、3人4人で行くときとか、あのExcelにそのスケジュールをまとめたりとかしますよ。人によってはね。
逆にそれにこう沿って動けなかったりするとキレられるみたいな感じですかね。
いや、まあ努力義務なんで。
それは確かにちょっと怖いですね。それ男性視点からするとちょっと怒られそうみたいな。
いや、怒りはしないけど。
ブロコとか怒られ体制弱いんで。押し込まれる可能性があります。
あと弾丸旅行好きっていう人多い。例えばコロナの前、
はい、
に先輩がね、11月とかにほら文化の日とかで11月の頭に3連休とかできるじゃないですか、はいはい、でそこに有給をくっつけて4日ぐらいでフィリピンのセブ島に行ってダイビングしてました。
すごいよね。だからそれ俺
しかもね、しかもそれ、うん、なんか金曜日かな、木曜日かなんかの夜に出発で、うん、なんか 4,5 時ぐらいまで隣の席で仕事してるんですよ。で、私今日1時間早く来て、今もうこれで8時間になったんで、じゃあ今から空港行ってきますって言って、そのままセブンに。
すごいね。きっちりしてるよね。え、ヨーロペアさんはちなみにそういう弾丸旅行的なのは許容というか行けるタイプですか？自分でダメ、
まあ、自分ダメ。そうさえあればなんか面白いかもしれないですね。僕でもどっちかっていうと、そのさっきの結構綿密に、まあ、エクセルで予定引いてとかっていう方が近いですね。
あ、じゃあそこいいじゃん。
Google マップとかで、
うん、
Google マップって自分でそのマイマップって言ってルートを作れる機能があるんですけど、
う
ん、
あ、そうそうそう、マイマップ使う。
A からアルファベットのキーぐらいまで細かく区切ってルート作ったりとかしますね、僕。いつも。
合いそうじゃん。じゃあバリキャリ女子いいんじゃないですか。
そうですね、同じ、まあ、行動の指針は近そうですね。
確かに、なんか、まあ、なんか思考の方向性近そう。
バリキャリ女子の方って、うん、多分行動力が絶対ある。あの、仕事できるじゃないですか、うん、仕事できる人って自分で考えて行動できる人と、まあ、うん、イコールなので、うん、まあ
結構そうですね。自分の頭で考えて、考えたこと全部言っちゃいますね。
うん、
で逆に認めてくれないから別れるってなってっていうことも多い。例えば自分は共働きでずっと働いていたいのに、なんか相手が家事を全部押し付けてくる。
ああ、
で暗黙のうちになんか自分がやってる家事の方が増えてくっていうのが、同じぐらいの会社の、なんて例えば社内恋愛だと多いんですよ。気がついたら女の子が全部やっちゃってる。でそれが嫌で、なんか言っても言ってもで男側が直さないから、だったら別れるとか、なんか一人でも生活できちゃうから別れるんですよ。
まあ、彼女ら視点だと、うん、むしろ一人で生きるよりめんどくさいことになったと。
そうそうそう、なんかいつまでも子どもの面倒を見てらんないとか言って別れちゃう人います。
ああ、
そう、本当にね、男性陣はしっかりしてくださいって感じ。
あ、マリキャリ女子狙ってる人はそこら辺を、
うん、
そこら辺は理解してあげないといけないと。
そうそう、
まあ、でも自分持ってる感じなのはいいっすね。その、
うん、自分も持ってます、ね、結構、
うん、で
結構そう、歩み寄りもしてくれますよ、バリキャリ女子は。
あ、感情的ではなく、ちゃんと問題解決一緒にしようとしてくれるってことですか？
うん、建設的。
ああ、それ素晴らしいですね。
うん、本当にね、なんで私も自分の上司がシングルなのか全然わからない。みんな恋愛したいとか、好きなタイプはなんか仕事ができる人でとか言ってるのに。 好きなタイプの話するぐらい多分恋愛はしたがってるのに。
え、でも上司ってでもアラサーとかの人が多いんですか？
うん、アラサー。
お、じゃあ我々アラサーラインナップいますよ、ブロッコーとか。上司とブロッコーとか組んだ合コンどう
する？仕事ができる人っていう例が出たんで、ちょっと行きづらくなったんじゃないですかね、ブロックメンツ。
いや、ブロックメンツ仕事できますから大丈夫ですよ。
まあでもできますね。
できます、できます。仕事できる。
平均すれば。それ以外ができなさすぎるだけなんで。
そう。生活能力とかゼロなんで、うん、
それ以外ができなさすぎるだけなんで。
事前にご了承くださいみたいな。
そうですね。結構、バリキャリ女子は家事ができる男性を高く評価するイメージあります。あるいは自動化、
あ、
家電とか使って自動化することを OK って言ってくれてお金も出してくれるみたいな。
まあでもそういう人が外注すればいいじゃないですか。
でもなんだろう、彼女たちからすると大事なのって外注もいいんだけど、そうじゃなくて自分の仕事と家事生活が大変なのを理解してくれてること。なんか理解してないで、私家事大変なんだけどって言った時に、え、じゃあ外注しようって言ってくる
人だとダメ。うん、
ダメじゃなくてワンクッションごめんねそんな辛い思いさせてって言って、
そこは
バッチリ、
うん、
言って、じゃあ外注とかどうとかで、そこで僕お金払うからって言われたら一生ついてくってなって
楽やん。なんか解説書みたいなのですか今それ。
まあまあまあまあ、
しかもでも面白いのがそこのワンクッションはやっぱり女子なんですね。やはり、
うん、そうなのかな。
まあそこブロッコとかそこはいけるかちょっと自信ないですね。そこワンクッション
気づかないのわからない、
うん、そこはね多分普通に外注しようという解決策は考えられる気がしますけど、うん、
そう、外注が嫌とかじゃなくて理解を示してくれないのが嫌。
いやー、そう、なるほど、そこはやっぱりね、最後は共感度が重要だと。
共感度、
共感レベルというか、
うんうん、
共感能力が、うん、なるほど、わかりました。え、じゃあちょっとそろそろじゃあ詰めに入っていこうと思うんですけど、
はい、
クリティカルな、クリティカルかどうかじゃない
ですか、は
い、バリキャリ女子やっぱりこう自分個人としても話を聞くやっぱすごい人間的にこう、まあレベルが高いというかしっかりしてる人が多そうなんで、そうそうそう。いや全然ね、需要はあると思うんですけど、出会いがないっていうのが大きな問題の一つってことだったんで、うん、これ我々これ毎回言って毎回断られてる気がするんですけど、ブロック男と合コンみたいなのどうなんですか。設定は可能なんですかね、それは。毎回これ言ってる気がするわ最近。
いやー、人による、
人による、そこはやっぱダメな、うん、あれが
ある。人
による、清潔感、
清潔感は勝倉連れてくれば大丈夫。
写真と動いてるところを見て、
動いてない人、動いてるところって、
なんか結構バディキャリ女子って、うーん、人によると思うんだけど、なんかしっかりしてそうな見た目の人好きっていう人多い。なんか仕事できる好き人が好きっていう人やっぱ多いんですよ、
うん、
なんか仕事できそうな見た目。
仕事できそうな見た目
つまりブロッコとかしょっちゅうスーツをスキャムとか言ってるんです
けど、そうそうそうそう、
俺今日だけだ。
スーツスキャムって言うなら、せめて目黒にある某アマゾン系のああいう、ね、AWS さんのような、ああいう、あとは渋谷ベンチャーのようなイケイケな感じだったら、
まあ、ビジネスカジュアルというか
カンファレンス T シャツ
だね、スタイルくらいってこと
ですね。それでデートに来られたらラインブロックですね。
ジョーさんが何かのデートか何かでさ、なんかブロックストリームか何かやったらテックキャンプの T シャツ着た時は終わったと思って。なんか裏にさ、漢字で信頼無用って書いてある。ちょっとさすがに、あれは俺もちょっと笑ったわ。
え、だって女の子は、
信頼無用って。
ねえ、化粧して、今日の服どれにしようとか、香水どれにしようとか、 あれこれ考えてるのに
何も考えないで来たらちょっとイラッとする、
うんうん、っていう人が多いと思います。
あ、
さっきのあの家事の外注の話じゃないですけど、バリキャリ女子結構自分が働いてお金稼いで、でプライベートもアクティブに行ってやりたいって思ってる人多いから、そこに理解を示してあげる、
あ、
とにかく理解してよっていう態度が大事。
いや、そこでさらに難易度上げるから、やっぱりバリキャリ女子結構マッチング難しいんじゃないですかね。バリ
キャリ女子あ、クリティカルヒットですね。
うん、なんだかんだ私
もちょっとその、うん、思ってたのはまさにそれで、
うん、求めてない
ね、最初はそのバリキャリ女子って、ね、まあ、出会いが、うん、まあ、ちょっと特殊な環境下にいるんで、
うん、
あんまり出会いがなくて、
うん、
っていうのとか、
うん、
まあなんていうのかな、ブロック男に近い。ブロック女、う
ん、ブロック女じゃん。
たまって最初思ってたんですよ。思ったんですけど、うん、まあ、別にでもブロック男はそこまで女性に対する要求が高くないっていうか、多分ほぼないのに対して、うんうん、結構バリキャリー女子は、バリキャリー女子から見て仕事できる人って、うん、多分その、あの全体から見ると相当上なはずなんですよ。相
当
上の気合になるんで、
うん、
そもそも対象者がほぼいないっていう、まあ、世界だから出会いがないって言ってるだけなんで、ね、ちょっと本
質的には全
く別物かな
って思いました。なんかね、今のお話聞いてて思いましたけど、バディキュアリ女子が出会いがないって言ってるのは、まあ、例えば紐って結構捕まえる場所が特殊だから、うん、それってそもそも狙ってできるもんじゃないよねっていうのが一つと、うん、じゃあちゃんとその働いてるバリキャリ男子捕まえようって思った時に、自分が仕事できるから相手に対して家事ができるか、あるいはお金稼いで自分よりも仕事ができるかのどっちかを求めてる気がします。
え、でも、うん、いいですか、それはわかるんですけど、でも今の話を聞いてちょっと深掘りしていくと、結局仕事ができてもやっぱ家事もできないと、もしくは共感してくれないとってなるんで、
う
ん、やっぱ高すぎるんじゃないですかね、単純に。
まあ
本人たちが気づいてるかどうかは別として、
まあうっすら気づいてますよ、みんな。
くると思うんですよね。
ですよね、
うん、総合力だと思うんですよ。その清潔感って言ってるのも、うん、多分バリキャリ女子が普段見てるような男性って、
うん、
多分その社会の階層から見ると相当ハイタイヤーの、
うんうん、
清潔感をお持ちであるはずなんですよ。そういうビジネスやってるはずなんで。だし、本当になんかあらゆることの総合力を多分高めに見積もらないと、ちょっと私この人無理って多分なるので。
おっしゃる通りだと思いますね。
うん、だから、なんだろう、ソーシャルグッドではないですね、あんまり。
まあそうですね。そうだな、結構。結婚してる先輩とか周り、なんか思い浮かばないな。
なんかね、
医者とか弁護士、例えば医学部とか法学部とかの人が自分の大学の同期とそのまま結婚っていうのはやっぱ聞くんだけど、
うん、
公務員とか、
うん、
は公務員同士でやっぱ結婚結婚してること多い気がする。
そうですね、
うん、いやー、そうね、そう言われれば確かに要求するものが多いのかも。
うん、まあ、うすうす本人たちも気づいてるって言ってましたけど、うん、
多分気づいてる。
いや、自分もそんな気がするんだよね。当然本人たちも気づいてるんだけど、
う
ん、
そうだからね、すごいこれもコアな話だけど、不倫多いですよ。
ああ、そっちに走るんだ。
もう空いてる席ないから、
うん、
あの座られてる席に上から座るっていう。
そう、なんかね、上司とかって仕事できるじゃないですか。だから、うん、仕事できる上司とかをかっこいいって思っちゃって、妻子子持ちだけど行っちゃうみたいな。で、社内の人はみんなその距離感が変わるから気づくんですよ。
バレるんだ。
バ レます、バレます。本人たちだけです、バレないと思ってる
の。怖っ。その表現が怖い。
だってね、みんなそうですよ。なんか、うっすら他の人たちで顔を見合わせて、じゃあ私たち先にレストラン行くね、みたいな。本人たちだけです、気づいてないの。でも多いんですよ。一つや二つじゃないです。で、結果、どうでしょうね。みんな意外とバレてないのかな。あの相手奥さんとかに。うん、けどまあ
結果どうなるんですか、うん、それはなんかダラダラ続いてることが多いのか、まあ、イメージでもいいですけど、なんとなく。
イメージだと別れさせて本当に略奪した人見たことありますよ。
それは
なんか
やばいよね。
マリキャリー力が出てますね。
マリキャリー力。
まあ、悪い方向にですけど。
なんかね。
敵対的な愛しです。
どうしよう、これ上司に聞かれてたら。あの、すごく印象に残ってるのが、その上司、その女性の略奪した方と一緒に食事に行ったことがあって、その方が好きなタイプは仕事ができる人とかって言って、彼女以外の周りみんな不倫してるって分かってるんですよ。だから場が凍りつきましたよね。
怖いね。なんかバリキャリ女子の闇ですね、うん、そっちに流れちゃうんですね。
いい話急展開しましたけ
ど、ちょっと刺激の強い話をごめんなさい、
う
ん、
でも理屈としては分かりますよ。その本当にだからターゲットが少なすぎるんで、
そうそうそう、必
然もうそういう
取られてる可能性高いですからね。
こんな人とかしか残ってなくて、
う
ん、
そう、
もう消去法でもうないっていう、うん、ティアノ、
ティアノ、消去法でブロックとか消去され
るのここに行くぐらいだから、自分の本当に好きな人のフリーじゃない人の方がいいっていう、うん、そういう発想になるんでしょうね。
多分
仕事も恋愛も妥協したくないってことでしょうね。
あ、そうそうそうそう。
だから
なんかね、性格的に負けず嫌いで妥協できないっていう、うんうん、何でも全部エンジョイしたいみたいな、人生楽しまなきゃ損みたいな人多い。
あ、なんかわかるわ。なんかちょっと自分今回のでも放送を聞いて、バリキャリ女子へのちょっと幻想が冷めてきましたね。
バリキャリ女子の皆さんすみません。
なんかその冷めてきたっていうのは、なんかやっぱり、まあ、男性もそういう競争みたいなのは当然あるけど、うん、まあ人にも当然よるけど、あ、まあこれ本当に人によるな。男性って割と自分が満足してればいいみたいなの結構ありません、うん、ヨーロッパさん最終的には。
まあそうですね、
もちろんなんか昔は上下とかつけたがるのはねありますけど、誰々の方が可愛いとか、だんだんもうなんかもうどうでもいいみたいなさ、もうなんか自分が満足だったらいいってところから、バリキャリ女子ってそこがさ終わりなく追求しそうな、なんとなくの勝手なイメージがあるから、なんかそれこそ不倫だったりとか、なんかね、そういうリスクもちょっと高そうだなってなんとなく思っちゃいましたね、最後の話も聞くと。なんかあまりこう幸せな関係をこう安定して築けない人が多いんじゃない
です
か。
そんなことはないです。やっぱりだって
それ言い過ぎ、
パートナーとして考えたらしっかりしてるし、お金ガツガツ稼いでくるし、
いやそれはでも自分が相手に対してこうなんか価値が高い仕事ができるとか、うん、そういう人だったらいるかもしれないですけど、うん、なんかもっといい男みたいな現れたら乗り換えられる
いや、さすがにそんなことないんじゃない？
それはもちろん人によるけど。
それは人によりますよ。でもほとんどの人はやっぱそんなことしない。
そこは違うんですね。うん、なるほど。
多分その、まあ事実なんで全く悪いことじゃないんですけど、うん、まあ、基本多分自己評価はちゃんと高いと思うんですよ。それのプライドがあって、はいはい、で、
そうですね。
多分そのさっきのその不倫の話で言うと、
うん、
例えばその自分の上司、尊敬できる上司がいて、
うん、
で、まあ、奥さんの人となりとかも聞こうと思えば聞けるじゃないですか、
うん、
聞いた時に私の方があらゆる面で上じゃないかみたいな、
うん、
あるんじゃないですかね、
はいはい、分かんない。いや不倫したことないんで分かんないんですけど、まあ、不倫、今度不倫したことある人を連れてきて聞いてくださいよ。
でも聞きたい聞きたい、なんか誰か連れてきて、
誰か連れてきてほしい。
ひどいゲストだけど、
そこ私わかんないからむしろ聞きたい。
手じゃないと出演できないやつです、
ね、俺は。いやでもなんか結構オープンにしてる人いるんじゃん、たまに。
あ、いるのかな、
聞きたいですね、そこら辺。不倫界隈について。
不倫界隈
あるのかな、インフルエンサーみたいな。まあでもちょっと 気になりますね。いろいろそこら辺で知らないこう情報がありそうな気がしましたね。
でも推測で言うと、まあ思ってなかったらそんなことしないんじゃないって思っ、だって自分の方が仕事もできるし若いし、まあ見た目もね、あのお金、自分にお金いっぱい使えるから稼いでるし、
投資してる
っていうので、うん、なんかやっぱ優越感を思うんじゃない？あなたは一生懸命子供の面倒を見てなんか頑張ってるんだろうけど、その間私はあなたの旦那さんと仕事中も、まあ、仕事の帰りも一緒にいますよって
思ってるんじゃない？私の方が女として上って思ってますよね。
わかんないけど本当に独断と偏見なんで、違ってたら不倫女子の皆さんと
不倫女子ってあるかね、これ、うん、
あのすみません、
そこに配慮する必要があるのかどうかも分かんないですけど、
う
ん、
そう
まあでもなんか ね推測としてはそんな感じのは、まあ、一定成り立ちますよね、うん
う
ん、
ステレオタイプなので、
まあ、でも大人になってからそういう話を聞くことはやっぱりその今日の話とかではなくてね、うん、まあ、結構日常的にあったりしますからね。だから、うん、まあ案外あるんだろうなっていうのと、じゃあそういう事情もあってそういうことをしちゃう人の確率が比較的高いのかもしれないということですね。
そう、バリキャリ女子はね多分そうじゃない人に比べて多いんじゃない？
うん、まあそうですね、職場とかだったら出会いがないって問題も解決しね、
う
ん、仕事でき
るとか。そうそう、あのね、やっぱりそのバリキャリ女子って長時間労働をするじゃないですか。でまあ、コンサルとかあの IT 系とか、
うん、
あと、まあ、投資銀行もなんだけど、プロジェクト単位で働くんですよね。例えば3ヶ月とか6ヶ月って期間が決まってて、その間猛烈に働く、朝9時から時によっては夜12時、うん、オールに近いこともあるぐらいの時間を5人ぐらいの人と3ヶ月とか6ヶ月の間駆け抜けるんですよ。ってなったら家族よりずっと顔合わせてるんで、
う
ん、
そうですよね、
家族以上にずっと顔合わせるんで、なんかこのある日なんかこの2人急にパーソナルスペース近くなったなって思ったら気がついたらてんてんてんみたいな、
チーム内で
、うん、チーム内で、
あ、
なんかあその周りはね勘弁してくれよっていう感じかもしれないけど、そういうのをあの見聞きしたことありますよ、やっぱ。
あ、まあでもずっとそんな一緒に時間一緒に仕事して、かつ、そうそう、かつそれで仕事ができる人だったら、
できるできる、
ちょっとバリキャリ的にはもうクラッとくるんです。
そうそうそう、なんかねクラッといっちゃうっぽい。だって私不倫願望ないけど、やっぱり仕事できるだあのだ上司見るとかっこいいなっては思いますよ、
うん、あ、やっぱあるんですね、うん、そういうのは
かっこいいなって思う。その恋愛になるかは別として、かっこいいなとかすごいなって思いますよ。
じゃあブロコとかの仕事頑張れってことですかね
まあまあ
まあ、でも同じ職場じゃないから自分たちのフィールドで仕事頑張ってもあんま意味ないんですけどね
いや、わかんない、なんかね仕事に一生懸命で自分にも理解のある男性がバリキャリ女子は好きなんで、それがね要求高いんだけど。
わかりました。
はい、
いやちょっと思った以上にいろいろこうバリキャリ女子の生態が理解できた気がするんで非常に有益だった気がします。
ヨルペンさん、社会的意義のある番組に貢献できたら何よりです。
社会的意義ありますよこれヨルペンさん、なんか最後に聞き、まだこれ聞けてなかったみたいなのあれば。自分はもう割と
あ聞きたいとかじゃないんですけど、なんかまあ、はい、社会的に非常に有益な情報を公開できたというのはあるんですが、
うん、
なんかそのここからブロック男につなげるっていうのが相当絶望的だなって今考えて、ちょっとブロック男に対しての還元が難しそうですね。
ああ、じゃあ最後そこだけちょっと作戦会議しますか。
そうですね、ブロック男なんか
ブロック男っていうか、一つの案としては、
はい、
今後クリプトがもっとマスアダプション、社会実装みたいなのがされて、
はい、
もっとメジャーに、今よりもっともっとメジャーになったら、なんか金融系の仕事やってますで いけるんじゃない
10年くらいかかりますよ。
うん、10年かかる。10年で済んだらいいと思います。
ブロコとか10年待てってことですか。
しかも10年かけてやることが、なんかその、うん、他の権威を借りるっていう。ちょっと悲しいですね、なんか。
まあでも、言いたいことは分かる。
うん、分かります。すごくよく分かる。
言いたいことはすごくよく分かる。うん、だってそうだもんね、実際さ、例えば社会的に評価は高いんだけど中身見るとすごいしょうもないことやってる仕事ってたくさんあるじゃないですか。で当然逆もあって、
うんうん、
でまあクリプト業界の仕事って正直大部分しょうもないんでしょうもないのも多いんであれですけど、まあそんな大して他の業界と変わってるとは思わない
ん
ですよ、
うん、
個人的には、うん、まあ、ただやっぱり評価はあんまり良くないですよね、やっぱりこうまだ新しいっていうのもあって、
う
ん、
そうね。でね、ブロック男、やっぱり、あと結婚相談所
そこに行く
の、まあ、これ真面目に言ってて、うん、
はい、
なんか結婚相談所って、なんだろう、あのブロック男が登録するとして、で、年収とか共働きとかって聞かれるんで、
うん、
あの、いっぱい稼ぐ人がいいですって。で、共働きで OK です。家事も分担しますっていうことを、あの、仲人さんとかに伝えれば、バリキャリ女子は普通にマッチすると思います。
おお、それめちゃくちゃ有益な情報ですね。
結婚相談所で多いのって、多分、あの、ね、モテコンサルの方もおっしゃってたと思いますけど、40歳で年収普通な男性が、専業主婦がいいですとかいるんですよ。
あ、
うん、てか結構専業主婦って希望って書いてくる人多いんで、共働き希望で年とかも別に気にしませんみたいな。で、別にあの子供は欲しいけど別に30超えてるとおばあさんとかそういうのは全く思ってないとかっていうのを書くだけでバリキャリ女子とマッチすると思いますね。
あ、まあ、30超えてもいい人いますからね、うん、当然、うん、
本当にね、なんか20代がいいとかっていう人いるらしいんで、
はいはい、なるほどね、
うん、
だから逆張りをすればブロック男もこうチャンスが、
あ、そうそうそう、
バリキャリ女子とマッチするチャンスが出てくるし、
だからバリキャリ女子ももっと結婚相談所使えばいいのにって思っちゃいますね。
あ、まあ、プライドとかもあるんですかね、そこは。
うん、なんかね、そこまで、なんだろう、このインパクトを分かってない気がする。
ああ、なるほどね。使ってる人いるんですかね、そのいわゆるバリキャリ女子でも。まあ、いるにはいると思う。
分かんないけど、そんなに多くない。いるんじゃないかな。なんかね、少なくても、まあ、有名な大学、東大とか早稲田とかって OB 向けに、その大学の卒業生向けにたまに差し配ってたりするんです、うん、最近の大学の状況はこんな感じですとかって。でね、うん、私早稲田の人に見せてもらったことがあるんだけど、そこにね、早稲田生限定の結婚相談所とかの広告が入ってました。
あ、それ面白いですね。そうなんだ、うん、
そう、早稲田の OB 会って東門会っていうんですけど、東門会の男性と女性限定結婚相談所とか。
需要あるのかな、
うん、需要あるんだと思って。
わかりました。じゃあバリキャリーで結婚相談所に登録してる人がいるとしたら、
うん、
まあブロック男的には要はその家事 OK、うん、収入もなんか自分より低いって選択ができないかな。まあ、要はだからちょっと高めでもいいからっていう選択と、年齢とかも関係なしということをやればマッチする可能性がある。で、マッチしたら人によるけど、インドアでも行ける人だったら結構相性いいかもしれないですからね。
うん、なんかね、インドアでも OK っていうところもまあ条件で伝えとけばいいんじゃないですかね。
バリキャリ女子はそこら辺ちゃんと考慮してくれそうです、
ね、うん、あの話せばわかる。
あ、
感情、うん、感情的にね、なることがあるにはあるけど、あの話は通じますよ、やっぱり。仕事をしてやっぱ優秀な人、
うんうんうん、
多いので。
わかりました。じゃあちょっと自分もちょっとバリキャリとマッチしたいです。結論、結論。 はい、じゃあ分かりました。じゃあブロコドコにはね、人のようなアドバイスということ で合コンは無理ということでいいですかね。
合コンは
ちょっと無理と。
お互い努力しましょう。
え、でもちょっとじゃあ最後もう一プチだけさせてもらいたいんですけど、はい、本当にやる気あるメンバーを揃えて、見た目もこうちょっと事前にチェックを通してやればいける、
うん、
合コン設定とかまあいけるレベルにはなるんですかね。なりそうですかね。あ、それはなる。
なる。
あ、え、じゃあそれやりたいよね。
なるし、うん、それあるんだったら、
紹介して
くれる。うん、頑張ります。その、音声とかじゃなくて、あの、果て部にやってみたみたいな、合コンやってみたって書くぐらい、書くことを許容してくれるような女の子頑張って、2人か3人は連れてくる。
え、いける、
頑張ります。
え、じゃあもうこれポジティブ、もうほぼイエスじゃないですか。
頑張るけど、
はい、
頑張ります。頑張るとしか言えないよ。
頑張るけど
大丈夫、
うまくいかなくても私のせいじゃない。
身辺のデューデリジェンスはしてきます。不倫とかはしてないし、したことないっていう子はちゃんと連れてきます。
別に不倫してもいいっすよ。
いや
いいですね、ブロック男の懐の広さ。
懐の広さ。ブロック男的には別に不倫しても OK ですと。来るものは拒まず精神ですから、ブロック男。
それは海のように深い心ですね。
え、じゃあこれはちょっと、これガチで、毎回ガチでって言ってるんだけど、自分ガチで本当にやってほしいんで、うん、ちょっとメンバーに声をかけてきます。ではい、我々の方で事前のこう、なんだろう、インプルーメントプロポーザルはしておきます。
頑張ってください。
せめてそれ
を頑張ってくださいって言っちゃいけないけど、
写真を見せた時にね、拒否られる可能性があるんで。
そうですね、あの写真見せていただいて、
写真とペーパースペックでとりあえず OK です、ね、
うん、スペック送ってもらえれば、私の方でうまいことを嘘をつかない範囲で持って女の子に、
はい、おい、いけるんだ、
うん、
結構
頑張る。
結構じゃ あのいい子もいると、独身で、
独身でいい子いっぱいいますよ、本当に。もう私みんなに結婚相談所登録すればいいのにってずっと言ってる。自分のことは棚にあげて。
これチャンス、本当に本当に微妙に存在するかもしれないんで、ちょっとこれは、うん、
社会粒子レベルでは、でもっともっと高い確率で、うん、
あれは全然あると思う、う
ん、はい、
我々がね誇るプロコトブ軍団スペックはペーパースペックが少なくても高いので、
うん、
チャンスあると思います。
いいと思います。頑張ります。いいこちらも、はい、
合コンやったら合コンの時の様子をやっぱエントリーにしてほしいですね。何が起きたかっていうのすごい知りたいんで。
え、そこに東さんとかヨーロピアンさんは行かない？
いや、行きたいけど、自分今日本いないんで行けないんですよね。
う
ん、
あ、そ、
行けるんだったら全然行きますけどね。
僕は日本にいるんで、
あ、
ね、行きますね。
ヨーロピアンさん、漢字で行ってきてよ。
漢字ぐらいだったら。
合コンってやっぱり、
女性側できます、
ね、うん、合コンって女性側と男性側、一人ずつ漢字みたいなのが普通いるんですよ。うん、
はい、
でその2人がお互いの知り合いを連れてくるっていう体で始まるんで、
はいはい、
私その例えば3-3でやるとして、3人とも私が初対面とかだと、
はいはいはい、
ファシリテートできないんで、
あそういう人が必要なんですね。
はい、
あ、生きて
生きて。日本来たらいいじゃないですか。
隔離、
台湾に戻った時に2週間隔離きついんですよ。
いや、2週間ですよ。たった2週間。
いや、2週間きついよ。俺やったから。やったことある。
でも、ブロックメンズの未来と
一緒ですよ。いや、俺ね、やりたい。俺、それブロックメンズの感じで参加したいわ、俺。俺、その様子を見届けたいの、自分。頑張ってるところ。わかりました。まあ、でも、はい、これガチでちょっと先にブロック男の意見聴取しなくちゃいけないんであれですけど、あの本気で検討してやりたいと思ってるので、ぜひできそうだったら本当にお願いします。
はい、
やりやりしてね、まだ やれてないんですよ、ブロック男合コン。本当にダメですね、やっぱ行動力がないんで。
バリキャリ女子は口先だけの男は嫌がりますよ。
ですよね、一番嫌がられそうだね、そういうのね。はい、
なんかね、 お尻叩かれます。動くなら早く動いてとか、テキパキやってとか。頑張ってください。
はい、わかりました。じゃあ今回ここまでということで、本気で合コンセットアップ今回いけるチャンスありそうな予感がしたので、検討してみたいと思います。あとはブロックとか次第ですね。はい、というわけで、今回ここまでにしようと思います。バリキャリ女子さんありがとうございました。
はい、こちらこそ楽しかったです。ありがとうございました。
もし合コン企画うまくいったらまた来て、そこでどんな感じだったか教えてください。
はい、頑張ります。
はい、じゃあ今回ここまでです。また次回精力的にまた撮っていきたいと思うのでよろしくお願いします。ではでは。よろしく
お願いします。